熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は茂田舞子、そして熱血人体塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、
はい、
明日は8月20日土曜日、ここで鴨川の河川敷におきまして、うん、鴨シネマという映画の上映会が開催されるんです。
なるほどね。
これ人と人、人と映画、人と鴨川をつなぐイベントとしてスタート したんですけれども、
鴨川とつなぎたないけどな、
つなぎたいですよ、もう、京都といえばですよ。入場料出入り自由の野外映画上映会になるんですけれども、今年7回目を迎えるそうです。
なるほど。
河川敷にですね、大きなスクリーンを貼って、うん、みんなで映画を見るという、うん、いいじゃないですか。
昔からこんなんようある話、
昔ありましたよね。
昔もしょっちゅうそんなん町内でね、マーク貼ってですね、夜も暇やから、はい、そこであのね、あのガーというね、
あ、
映写機でようありましたよ。
ドライブインシネマ私よく行きましたけどね。
ああ、高尾のドライブウェイね、ドライブウェイ入っていくと中に広いとか、はい、そこであのやってましたね。
そう、チューニングを合わせてね。
で時々、ま、昔のやつだと映写機が止まるんですよ。あれおかしいなっていうね、そういうトラブルがあるのがまた思う。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、それをたまたまもう鴨川でやってるだけのことであって、うん、まあ話題にはなるけど、そんなに珍しいとは僕は思ってないんだけども、
あのもしかしたらだから塾長世代の方、あ、懐かしいなって思うかもしれないですよ、こういう。
そうかな。もう、まあ、それは僕らはもうこんな時期はですね、
はい、
実際言うてこう2日をするともう地蔵門やからね。
あ、
全然違う話題に振っていかなしゃあないねんわ。もう
そんな、
ね、こ鴨よりも地蔵門が多い。
ね、
町内で準備してですね、子供集めて十字回し、はい、十字回しやったことある？
ないです、ないです。大きいのをこう回していくんですね、みんなでね。
100なんか
回ないです、ないです。
回して、
あれ結構手しんどいんですか？
いやいや、まあそれでね、あのああいうなんかこうやるよね、あれ。なんとかのー言いながら、
つ
こう鈴振って、
あ、
でお地蔵さんの前で、
はい、
みんなでこうやる。最近はですね、はいはいはい、やる人いいんから、
はい、
テープ回すね。
あ、最近テープなんですね。まあでも。地蔵盆自体まだまだやそういうのはやってる地域はあるんですよね。
必ずですね、まあ、私の町内は町の町営っていう建物の横にですね、地蔵お地蔵さんがマスクやってね、はい、それを中に入れて洗ってですね、入れてそれを飾って子供たちの提灯を前にザーッと生地のやつを置いてですね、うん、まあ、大体まあ1日やるときもあるし2日間やるときもあるし、まあ、ほとんどはですね、
うん、
あのそういうのやってますね。皆さん、あの新しいご町内の場合はですね、場所がそういう場所がないんで、うん、路上にですねテントを張って、
はい、
あのやられてますね。これはですね、お盆の後地蔵盆っていうのはまあ情緒のあるもんでね、
う
ん、
そうですね、
でその時に一緒にですねこういうイベントをやった
ら、はい、楽しめますね。
はい、まあ、そういう思い出がですねやっぱりありますね。
なるほど、はい、なるほど、はい、ねえ、まあでも今は本当に野外で映画上映するなんていう機会ってなんかめっきり減っちゃってるような気がするので、ドライブインシネマも見かけなくなっちゃいましたし ね、
そうですね。
なのでこの機会に、
そうや ね、 ね、皆さんやっぱり出かけてですね、まあ、ちょっとかゆいかもしれへんね、蚊が飛んできて、
あ、そういう現実的な、まあ、まあ、
ここで雨でもバー降ったらもっとおもろい
ん
だけどな。
なんで面白いんですか。ダメですよそんな。風情を楽しみたいんで、はい、外でのね映画上映会、あの8月20日にありますので、
はい、皆さん行ってください、
ね、風情を楽しみつつ、はい、映画を楽しんでみてはいかがでしょうか、
はい、
いいですね。さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りします。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エア
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さて、国土交通省によりますと、生活相談や安否確認などのサービス付き高齢者住宅の登録制度を規定する高齢者住まい改正法の施行日を10月20日に定める政令が閣議決定されました。さあ塾長、はい、なんかこれだけ聞くとなんか難しい感じですけども、
はい、
このサービス付き高齢者住宅というものを説明すると、
はい、
高齢者円滑入居賃貸住宅や、
はい、
高齢者専用賃貸住宅、
はい、
そして高齢者向け有料賃貸住宅、これらなんかあの短縮して高円賃とか高専賃とか高有賃とか言われてますけれども、
はいはい、そうですね、
これらを一本化したものになりまして、
はい、
一つの登録制度に改めることで入居者の皆さんに分かりやすい体制にするという狙いがあります。
はいはい、
これまでもバラバラだったんですね。
そうですね、
それぞれだったんですよね。
はい、
この登録制度を規定するにあたって、このハード面に加えてサービス面にも基準を設けることで、急増している高齢者の単身の方ですとか、
ね、
高齢者の、夫婦世帯も増えてますけれども、その受け皿になることなのかも目的にしていると。
ねえ、やっぱりあのお年寄り召した方が最近特に目につきますね。
ああそうですか、
ね、増えて、まあ、いろんなところで、まあ、我々 もう60過ぎてますからですね、高齢者のうちに入っていくと思うんですけども、うん、まあ、いずれ皆さん方がその年になっていくんでですね、まあ、今からその準備をしておくと、うん、いうことについてはですね、これはもうどうしても避けて通れへん部分なんで、
はい、
まあ国土交通省の 方もですね、いろいろ考えていろんな方策を考えているんですけども、まあ、これにはですね、まあ、やんのはいいけどやっぱお金もかかりますから、
はい、
まあ、いろんなことを担当の方がやられてるんで、まあ、今回は、まあ、ややこしくは一本にしようということで一本になったと思うんです。
うん、
でサービス付きの高齢者住宅ということなので、まあ、10年間で大体60万戸ぐらいを作ろうという予定にな
ってますね。あ、そういった住宅を、
大体、まあ、はい、いろんな、まあ、そういうのを推進していく上では固定資産税を減免したりとかね、
はい、
だから、まあ、そこから上がってくる所得税を割増収穫してかからないようにできるだけするとかね、
うん、
それからまあ、いろいろな固定資産税を安くしようとか、
はい、
習得税を安くしようとか、まあ、いろんなことを、まあ、やりながらですね、
はい、
これを広めていこうということになってるんですけどね。
そうですね、国土交通省でもこの住宅の供給が進むために、
はい、
1戸当たり最大100万円を補助する事業を実施して。
そうですね、100万円で言いますけどやっぱり条件があるんでね。
あ、
例えば部屋を25平米以上にするとかね、
はい、
18平米にしようと思ったら、まあ、ダイニングをちゃんと設置するとか、今を共有でちゃんとするとかね、いろいろそういう規制がありますので。
なるほど、
規制の中で最大限、まあ、1戸につきですね、100万円の補助をします。
なるほど、
だから全体の建築費の10分の1ぐらいを目標にしますね。
と登録住宅には税制優遇なんかも。
そうですね、いや先ほど言いましたように、その固定資産税とか
所
得税とか所得税を優遇していくと、
はい、
まあ、要はこの制度をですね、やっぱり高齢者用の制度をやっぱ広げていこうというのは基本的な考え方だというふうに思いますけど、
これ高円賃、高先賃、高有賃って、
はいはい、
似たような感じに見えるんですけど、それぞれ基準は違うんですか。それぞれ、
ね、基準がやっぱりあるんですね。名前はよく聞きますけども、
はい、
こんだけコロコロ変わるとね、勉強したことが意味ない。
あ、どんどんやっぱり結構変わるんですね。変わっていくんですね。
どんどんどんどんこう変わっていってるってい
う形ですね。まあ、いい形にねしていかなければいけませんからね。
多分、まあ、もう少しですね、担当のやっぱり役所の方々が一番最適な方法を選んでいくと、個人個人で部署部署でこういうものを作ってしまうとね、
はい、
ややこしくなるんで、
うん、
まあ、一体でやっぱりやらなあかんなと私は思いますけどね。
うん、
はい、我々、まあ、住居のこういうところに関わってますので、避けて通れへん部分はあります。
そうですね、はい、 もうサービス付き高齢者住宅という形で一本化したことによってすることによって、分かりやすいっちゃ分かりやすい、そこに登録するだけで、あの例えばその高先賃と言われてたところに住んでも、高園賃と言われてたところに住んでも、高遊賃でももうスムーズにいけるわけなんですよね、はいはいはい、いちいちの登録が必要、
そうですね、
いらなくなりますし、
それと、ここへこういうのをきちっとやることによって、今まであの有料老人ホームでもですね、はい、申請がいったんですけども、はい、いらないという、
は
い、そういう形で、
ここに登録さえすれば、ま
あ、あの簡素化、ただしその歩いての規格にちゃんとやっぱはまらないとダメやということなんで、うんうんうんうん、まあ、一番わかりやすいのは、まあ、複雑なあのあれ書いてますけども、あのという専門にやっているそういう建築業者さんですね、ゼネコンさんあたりはやっぱりこんなものすごく勉強してますから、そこらのホームページを見られるとですね、詳しくやっぱり載ってます、
はい、高齢者に優しい住宅と一口に言っても、それはあのフロアをねバリアフリーにしているところもあれば、はい、介護のサービスがついているところもあれば、はい、もうピンからキリまで、
そうですね、
ありますからね、
まあ、ハード面と、そういうソフトもこれからやっぱりかなり入れていかなダメなんで、両方がうまくマッチした高齢者住宅にならないとダメなんで、その辺はですねまだまだ研究してやる部分が残ってるのかなというふうに思いますけどね、う
ん、これから増えていくんでしょうね、まだまだ、
はいはい、そうですね、うん、あの増えていくと思いますよ、あの例えばあの特別養護老人ホームのような建物はやっぱり、待ってる人がたくさんいますので、だから民間でそういったことをやっぱり住めるような場所を考えて作っていくっていうのも必要なんでね、
うん
まあ、とにかくお金がかかりますね、
あはいね、
まあ、さ政府も今こういう時期なのでなかなか厳しい震災の件もありますからですね、税金を投入するっていうのは非常に難しい部分もあるんで、我々民間がですね知恵を出し合って、
はい、
あの高齢者の皆さん方が住みやすいようなあの建物を建てて運営できるようにしていきたいというふうに私は思ってるんですけどね、
上映さんではもうかねてから高齢者の方に優しい住まいっていうのはずっと意識はされていて、
そうですね、
まあ、公有賃は扱っていたり、ね、
はい、
しますし、
扱っていただいてますしてますけども、うん、最近は、まあ、有料老人ホームのちょっとそういった住宅型のもをですね、私そこはあの建ててけその中のソフト部分はやっぱりそういう専門の方よりも落ちますから、まあ、ハードウェアをきちっと作ってですね、うん、そういうところに一括して借りていただくという形は、うん、あの今度2投目またやりますけどね、
はいはい、でシルバーカウンターというカウンターも設けていて、はい、高齢者の方、はい、シニアの方のお部屋探しに特化して相談を受けるカウンターも設けて、はい、ね、
あのやってますね、ただ年寄りの方はなかなか自分で行ってこう理解しがたい部分もあるんで、事前にですねお電話いただくからですね、うん、なんかしてそれからの方がいいと思いますね、問題点をやっぱ解決していくためには、
うん、そうですね、はい、そのシルバーカウンターについてはホームページをご覧いただいたバナーがありますので、はい、そこをクリックしていただくことができますし、はい、はい、有料老人ホームのご紹介なんかもね、は
い、
しております、
あのさせていただいてます、
はい、はい、でね、はい、まあ、今後も長江さんではもう高齢化社会はどんどん進んでいくわけですから、はい、もっともっと高齢者のための住宅っていうのは、
そうですね、
あの取り組みとしては
やっぱりあのどっちかいうと少子高齢化なんで、
はい、
高齢者の方が増えていくんでですね、我々その賃貸やってる住居に携わっている業者の人はですね避けて通れへん部分やと思うんです、で何もかもですね国におんぶに抱っこやなしに、あの民間の我々が知恵を出し合ってですね、やっぱりいいものを作っていくっていうのが我々の社会的使命なんで、まあ、それは一生懸命やっていきたいなというふうに思ってます。
そうですね、
はい
はい、この社会情勢を見ながら、
そうです、
もう一歩一歩という感じですね。
そうです、
はい
はい、
ということでございます、
はい、
熱血交友録、今週はサービス付き高齢者住宅について詳しくお話を伺いました。10月20日に政令が施行されるということでございます。さあではここで1曲いきましょう、
はい、今日はですね、スマップのセロリ、
はい、いいですね、元気出ますねこれ ね、はい、どうぞ、
はい、
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾
超エアン、
賃貸のツボ。 このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、今週もいただいておりますよ、はい、ご紹介していきます、
はいはい。
まずこの方はちょっと少し前にいただいていたものなんですがね、取り上げさせていただきますね。マンション暮らしが7年になり、そろそろ収納に困っています。子供が部活動で道具をいっぱい揃えたり、主人の趣味の本や道具が増えたり、家財道具が増えてどこに収納すればと頭を痛めています。
なるほど。
塾長は聞いていると管理を長年されていたとお聞きしますが、そんな悩みを聞いてくださいますか。
なるほど。
間取りは 2DK と思います、
はい、
ベランダにもいっぱい置いていますし、地震の影響で寝室にはあまり高いタンスとか置けないですし、何か方法があればお願いしますといただきました。
それはもうその何年も住んでるといらんもんがありすぎ、
うん、増えます
よね。入らないから何かを捨ててください。
あ、
それで大事なもんだけを残しておくと、
はい、
それにしないとやっぱり何でもかんでももったいない思って残しておくとですね、だんだん自分たちが居場所が狭くなりますから。まああとはですね、どうしても必要なものあれば市内にトランクルームたくさんありますの で、
そ、 うです、ね、
そちらの方へ預けるかですね、していただかないと。そうか、まあ広いところに引っ越しするか、まあ、その3点ぐらいしかないかなというふうに思いますけどね。
トランクルームでいうと長英さんでもトランクルーム扱ってらっしゃいますね、
はいはいはい、そうですね、
はい、
まあ、そんな金額も大体月8000円から広いところで1万2000円ぐらいなんで、あまり出さないやつだけ入れていただいた方がいいなというふうに思うんですけどね。
広さはどれぐらいのもんですか。
そうやね、まあいろいろですけどね、一坪ぐらいのとこもありますし、一坪よりもう少し小さいですね、
はい、
それは下の床面積ですよ。で、まあ、高さは高いやつもあったり狭くもあったりするんですけども、いや容積量で多少その値段がですね上がったり下がったりしますけども、
はいはい、まあ、ホームページ見ていただくとどこのエリアにトランクルームがあるのかというのも見てはいただけるんですけれども、
そうですね、まあ、10箇所ぐらいありますので、お好きなとこ選んでいただいてですね、
うん、
まあ、24時間多分出入りできると思うんで、
はい、
やっていただいたらいいと思います、
うん、はい、そういうトランクルームなどを扱うか、まあ、引っ越すか捨てるか。
そうですね、
うん、やっぱりどうしても長く住むとね、
ねえ、もったいないという思いがあるんでね、どうしても置いときますね。
ね、
それが積もり積もってもいっぱいになるんですよ。
そうなんですよね、はい、塾長のご自宅では物が増えた時ってどうしてるんですか。
いや僕とこもですね、まあまあまあ、おかげさんで農家なんで家は広いんですけど、ね、
ほうほう、
この間、まあ、2年ほど前に家をでも建て替えましてですね、
はいはい、
その時に相当掘りましたね。
あ、
でさらに家建てると古いやつ使えないでしょ。
あ、そっか、買い替えますからね。
どうしても買い替えになったりするんで、まあ、この際もう掘ってしまおうと、いろんな思い出はあるかもしれへんけど掘ってしまおうと、
うん、今断捨離っていう言葉も出ていたりしますけれども、うん、立つ、捨てる、離れるっていうので、そういう気持ちがなんか今までありがとうの気持ちで、
うん、
なんかなんとなくこう捨てがたいなって思う気持ちになら
あ、ね、
うん、ありますけれども、今までありがとうっていう形で片付けてし、うんうん、捨ててしまって新しいものにこれからよろしくみたいな。
ただね、やっぱりもったいないものもあるんですね、まあ、うん、まだ使えるかなっていうのもあるんですけども、うん、最近はどんどんどんどんデザインとかね、そんなも変わってきますしね。
そうですね、
やっぱ新しい方向へ行くんで、うん、まあまあもう目をつぶってですね、
はい、
廃棄するものは廃棄するとはっきりした方がいいかなって私は思いますけど、
ね、はい、はい、ということでございました。ありがとうございました、はい、ではもうお一方、この方も匿名の方ですね。防犯についての質問です、はい、我が家は一戸建てで目の前は田んぼです、うん、両隣は空き地で裏は建設中です。近くで空き巣に入られた話を2件ほど聞きました。こういうのって近所で連続しておきますよね。夏場は窓を開けているので心配です。寝室は2階で、寝静まると1階に誰もいません。もちろん1階は施錠して寝ますが、少し心残りな気分です。最近は車に防犯グッズで、車に触ると音が鳴るものがありますけれども、家にもそういったものが安価であるのかどうか教えてくださいということで、京都市西京区の方ですね、いただきました。
まあまあ、個人の委託なんでね、 まあ、賃貸マンションでも貸し屋でも何でもないんで、まあ、僕はあんまり答えることはないと思うんですけども、まあ、一応答えておきますね、
はい。
まあ、犬を飼ってくださいと、
まあ、
犬
を
ちょっと大きめの犬をですね、はい、あの嗅覚がやっぱすごいんで人が来たらすぐ分かりますから、まあ、そういった意味ではまあそういうそのいろいろありますよね、そういう防犯のところは、まあ、そこよりむしろやっぱり早く誰か来とるでと、
もういち早く察知するのは犬、犬は本当早いですけどね。
そうか、なんか犬の声だけを出すなんかないかな。
そんなのすぐバレませんか。
パッと見たらうわー言うようですね、キャンキャンとかワンワンとかそういうのを出すとかですね。
でもそういうのにしろ、あとこう近づいたらライトがパッてつくやつとか ね、 ありますしね。
それはあの結構防犯の中でありますね、あのフラッシュがバーンたくとかね、いろんなケースあるんですけども、夜はまあ鍵をちゃんとしてですね、まあ、誰かも来ないように、私とこの周りにその防犯のなんか砂利ありますね、踏んだら砂利、 あれを引いてますね。
なるほど、歩いたら砂利砂利になる、ありますね、今ね、
それであとシェパード人気払ってますから、
おお、
そらもう
心強い、
ガッツイも40キロぐらいあるシェパードやからね、
すごいですね、あれに 怖い、
かじられたらもうひとたまりもないという。
本当ですね、
そういうなんで、まあ、一応防犯してるんですけどね、まあ、機械も基本的には僕はあんまり好きじゃないんで誤動作しますからね、
あ、まあ、でも一つの安心材料としてはね、いろいろそうやって取り入れるのは、
そうそう、あの動物っていうのは結構癒しにもなるんで、
あ、
まあ、そういった意味では私とかそういうのしてるんですけど、まあ、余裕があればですね、
はい、
場所的に余裕があれば、ただしあの動物を飼う場合はきちっとした世話をしてくださいね、かわい
そ
うです
から、それはもちろんですよね、
散歩もちゃんとして、食事もちゃんとして、毛が長めはといでやって、たまには体を洗ってやるとかね、そういうことをやっぱり家を守ってくれてるんだから、そういうことをしながらですね、大事にですね、あの動物を飼ってくれた彼らはやっぱり飼い主のために結構、うちの犬でも見てたらものすごくわーほいよもね、見とるうちの方にね、
なるほど、
仕事しなあかん俺は一挙だけども、じゃあやっぱり人間も動物もその辺は一緒かなというふうに思いますけど、
なるほど、
はい、
ね、という一つの塾長の案でございますけども、それもね、はい、非常に有効ですよね、
そうです、
はい、ぜひ参考にしてみてください、
はい、
では塾長、
はい、
今週のツボお願いします。
はい、防犯は犬を飼お
う。
しょうがないかな、
塾長の勧めでございます、
う
ん、他にもいろいろね今提案されていたので、いろんなグッズがあったり、
そうですね、
ダミーのカメラなんかもあったりします
しね、
お安くでね、
たくさん
いろいろあります、
そういう方はありますから心配しないで、
はい、はい、ということでございました、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
またこの季節がやってきましたね。
やってきましたね、来月、
はい、
やりますね、
オーナー感謝祭、
感謝祭、去年しげさん来ていただいてね、
あ、ありがとうございます、楽しかったです、
楽しかった、毎年ですね、それまではお正月にですね菓子交換がやってたんですけども、まあ、同じことばっかりやってるのもね、まあ、これはもうののない話 で去年からですね、まあ、入居者の皆さん方には、まあ、いろんなこと やってるでしょ、
はい、
まあ、そのチャポンやったりとかですね、だから半額キャンペーンやったりとかいろんなことやってます。まあ、片やオーナーさんにも何かやらなあかんなということで、まあ、一応そういうもんにご協力してくれてる多くのオーナーさんがですね集まっていただいて、まあ、感謝祭をやろうということで、はい、まあ、いつもあの芸能人の方を呼んだりとかその時はしてたんですけども、うん、まあ、去年からですね、スタッフの皆さん方に何かですねやっていただいて、まあ、よりオーナーさんとですねスタッフの中のいろんな関係をコミュニケーションを深めたいということで去年やったんですけど、
去年は合唱されましたね、ま
あ 去年はですね非常に良かったですね、マオナさんも非常に喜んでいただいて、まあ、社員の皆さん方も、まあ、準備するの大変なんですほんまはね、仕事終わった後ですねみんな寄ってその合唱を準備したりとか ねやっぱり腹も減るし飯も起こさなあかんしですね、まあ、準備必要なんですけども、まあそういうことの方が手作りの方がなんかいいかなというね思いがあって、今年もですね着々と準備を進めてます。
ちょっと聞いてもいいですか、どんな感
じか。中身は言えない。
あら、
中身は言えないけど、まあ、去年と違うことはもちろんあります。
本当ですか、また社員の皆さんが頑張るんですか。
そう、何かをやりますなんかをやります。
大変ですね、お仕事も並行しながら。
だからもう仕事してやだからそれ、ね、仕事の合間にやだから、まあ、それ大変なんですけど、まあ、だけどですねそういう努力は必ずどっかで報われてくるので、はい、うちとしてはですね、まあ、去年で小野さん400名以上がお集めだと思うんですけど、はい、まあ、今年は500名ぐらいを目指してですね、
はい、
去年は京都ホテルオークラでやったんですけど、今年はウエスティンですね、広い水本を使ってですね、そこでまあ500名は楽に入れると、
はい、
うちのスタッフ含めてまあ600以上になればですね、いいあの楽しい燃やし物ができるかというふうに思ってます。
去年はこの番組もね、あの公開収録ですね、
そうやね、
公開収録をさせていただきました。
今年もやるのかな、
今年やりましょうよ。
どうなんかな、なんかやらへんみたいなね。
あ、ですか、
なんか去年悪かったかな。
いやーん去年は去年でね、非常に
去年が大したことなかったから、評判悪かったから、
そんなこと言わないでくださいよ、楽しかったじゃないですかまあでも今年は今年ね、またいろんな形でね、社員の方たちが考えていらっしゃる、ね、ということなのでね、
僕も内容あんまり大体は聞いてますけども、
なんか、ね、
詳しく聞いてないのでよくわかりません。
大きなこと考えていらっしゃるみたいなので、はい、また聞かせていただきたいと思います。
はい、
はいはい、オーナー感謝祭9月ですね、
皆さんぜひ参加してください。
はい、オーナーの方ですね。
はい、はい、そうです、
はい、入居者の方です。
楽しいですよ
で、ね、はい、オーナーの皆さん楽しんでください、
はい、
熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐田治、
そして重田舞子でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。